皆さん、イースターおめでとうございます。イースター、イエス・キリストが私たちのために2000年前に十字架で死んで、また葬られ、3日目によみがえられた、復活されたことを本当に記念し、覚える、そのような礼拝です。そしてまた今年はこのイースターの日に、先ほども映像で皆さん一緒に見ましたけれども、昇天者記念の礼拝を持つことになりました。でこの教会では毎年この時期にですね、このようにして先に天へ帰られた方々のことを覚える時を持っています。聖書を見てみますと、聖書にたくさんの人名が載っていますよね。でまた旧約聖書いや、マタイの福音書もそうですけれども、いわゆる系図というものがありまして、もう誰々の子が誰々、誰々の子誰々、もうたくさんの名前が並んでいるわけです。また、新約聖書の手紙を見てみると、最後の方に、誰々によろしく、誰々によろしくとですね、そこにも名前がたくさん続いていきます。そしてもちろん名前だけではなくて、多くの人物の信仰の歩みやその経験がですね、聖書にはたくさん記されています。聖書人名辞典というのがあるんですけれども、その人名辞典には3500人の名前が載っているんですね。ですので本当にたくさんの人物が聖書に記されているということがわかります。でまあそれら、そのように信仰に歩んだ人々のこう記録というのは、私たちにとっての大きな励ましであり、また教訓でもあります。そして彼らが今、天のお父さんの身元にいるということはですね、そのことを覚えるときに私たちにとってのこう希望でもあるわけです。で、そういうふうに考えてみると、この聖書、たくさんの人、信仰の人々が載っている、もう本当にこれ自体がある意味で昇天者記念というかですね、そういうふうに言うことができるなとふと思いました。ですので私たちはこの教会においてもこのような時というものを大切にしていくわけです。聖書を読んでいて系図があって名前がちらっと出てるだけ、そのような箇所を読むときに私たちはでこの箇所に一体意味あるんだろうかと思ってですね、もう飛ばしてしまいたくなることがあるかなと思うんですね。でも先ほどのスライドショーもお一人お一人の時間はたった4秒ぐらいなんですけれども、でもそのようにしてお名前をきちっとこう覚えておくということが大切だということを考えてみるときに、本当にこの聖書一人一人の人物ですね、そのことも私たちはこう覚えておくということが本当に大切なんだなと、意味のあることであると、そのように思わされます。一箇所まず聖書を開きしたいと思います。第一テサロニケの4章の13節です。テサロニケ人への手紙の第一4章の13節4章の13節聖書をお持ちの方一緒にお読みください。はい、眠っている人たちについては、兄弟たち、あなた方に知らずにいてほしくありません。あなた方が望みのない他の人々のように悲しまないためです、とそのようにあります。眠っている方々、先に天に帰られた方々のことについて知らずにいてほしくないとパウロは言っているんです。でその理由は、悲しまない、望みのない人のように悲しまないためですということです。裏を返してみると、私たちにはこう望みがある、希望がある、だからこそ知っておくべきだということです。このテーマについて聖書にはいろんな箇所で記されているんですけれども、今朝特にお開きしてお分かちしたいのはヨハネの福音書の14章です。ヨハネの福音書の14章1節から4節を今朝は一緒に見ていきたいと思います。ヨハネの福音書の14章の1節から4節です。14章1節から4節お読みしましょう。はい、 あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんあります。そうでなかったら、あなた方のために場所を用意しに行くと言ったでしょうか。私が行って、あなた方に場所を用意したら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私がいるところにあなた方もいるようにするためです。私がどこに行くのか、その道をあなた方は知っています。で、この言葉はですね、イエス様が十字架にかかる直前、最後の晩餐の席で語られた、弟子たちに語られた言葉の一つです。最後の晩餐、有名な絵もありますけれども、そのような最後の晩餐の席で、弟子たちにイエス様たくさんのことをお話になりました。ここで、あなた方は心を騒がせてはなりませんと、そのように言っています。その手前の13章の最後のところでイエス様は、私が行くところにあなたは今ついてくることができませんと、そのように言われたんです。イエス様はこの後十字架にかかって死なれ復活され、やがて天に上がることになります。イエス様にとってはもうそのことが頭にあったので、弟子たちに向かって、あなたたちはそこについてくることができないと言われたんです。当然ですね、弟子たち一緒にイエス様と十字架にかかるそのような勇気もありませんし、ましてや一緒に復活してその時に天に上がるなどということはできないわけです。でもここまでイエス様にずっと一緒に従ってついてきた弟子たちにとっては、いきなり今から行くところにあなたついてこれないですと言われたら、ちょっとびっくりというか、イエス様なんでなんですかというに決まっているわけなんです。心が騒いでざわついたんです。イエス様、ここまであなたを信じてきたのに、なんでそんなこと言うんですかと。もうたとえどんなことがあったとしても、私たちはついていきます。命にかけてもあなたに従っていきます。弟子たちはそのような、もちろん思いだったんです。そのような弟子に向かってイエス様はお語りになったんです。自分が向かっていくところ、そこにはあなたたちの場所もあって、やがてはあなたたちもそこにいるようになると、場所があるからだと、そのようにイエス様は言われたんです。この場所とかですね、居場所っていうのは本当に今の社会においても一つのキーワードになる言葉だなと、そのように思います。よくこう居場所がない子どもたちのために居場所のスペースを作ってあげる、そのような声も聞きます。また日本で一番、世界でもトップ3ぐらいでしょうか、コーヒーチェーンのスターバックスありますけれども、スターバックスが大事にしているそのコンセプトというのは、サードプレイス、三つ目の場所という、それが企業理念ですね。つまりこう家があって、それが一つ目、そして二つ目、多くの方には職場であったり学校であったり、そういう場所があるけれども、それに加えて三つ目の場所、本当に居心地の良い場所を提供するという、そのような目的があるわけです。ですので、誰もが自分のいることのできる場所というもの、それを求めているわけです。これは本当に2000年前のイスラエルの人も、そして今の日本人も、そして世界中の人も同じだなと、そのように思います。そしてここでイエス様が語っておられる、あなた方のための場所、イエス様が用意される場所、これはですね、本当に1番目、2番目、3番目とか、以上にですね、一番大切な、本当は私たちにとって最も大切な、根源的な場所であると、そのように言うことができます。ですので、そのように本当に大切な重要な場所が私たちのために用意されている、これは私たちにとっての大きな励ましの言葉です。この箇所からですね、3つのポイントというか、点を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。1つ目はですね、私たちがいることになるのは父の家であるということです。父の家にはとイエス様はお話になりました。私の父の家には住むところがたくさんありますと。父の家です。それは イエス様のお父さんの家でありながら、また私たちのお父さんの家でもあります。イエス様を信じる信仰を持った私たちは神の子供とされました。そして天にお父さんがいる。そしてその帰るべきお父さんの家というものが私たちにはあるということです。これは本当にとても大きなことだなと思うんですね。私たちにとっては天というのはですね、何か知ってる人が誰もいない、今から出かけていくなんか遠くの外国とかですね、宇宙とかそんなところじゃないんですね。誰も知らない外国に行くとなるとちょっと緊張しますよね。ドキドキしてそこ行って大丈夫かな、自分がいるところあるかな、ちゃんとやっていけるかなと、そのように考えますけれども、むしろ天というのは私たちの家がある場所、帰る場所と、そのように言えるんです。さっきのムービーの最後にもありました、ピリピ人への手紙には私たちの国籍は天にありますと、そのようにあります。ですので、その天こそが私たちの故郷であり、ふるさとであり、私たちが本当に帰っていく、そのような場所です。ですので亡くなられた方々について私たちは天に帰られたと、そのように言うわけです。もう天にもう行っちゃったと、そのようには言わないんですね。でむしろこの地上の方、私たちが生きているこの地上、そっちの方がこう出先であって、私たちはある意味で旅の途中のような、そのような状況にあるんです。旅の途中にちょっと一休みして、故郷、ふるさとのことを思う、ある意味で教会にいる時間というのは、そのような時間かなと、いうことができると思います。行く場所なのか帰っていく場所なのか、これは本当に大きな違いです。そしてまた家ということはどういう場所なのか、それは安心できる場所であり、またほっと一息つくことのできる場所です。以前ですね、娘が幼稚園に通っていた頃に、一時期本当に幼稚園のことを嫌がってですね、もういやいや、もう泣きながらですね、幼稚園に行っていた時期がありました。で、ある時ですね、私が自宅にいた時に娘が幼稚園から帰ってきたんですね。玄関で、ただいまと本当に明るい声で聞こえて、そしてこう廊下を歩く時にですね、もうルンルルンルルンってですね、もうルンルルンルルンってなんか鼻歌を歌いながらこう歩いてきたんですね。こんな漫画みたいな鼻歌を歌う人、なんかサザエさんみたいな人おるんやと思ったんですね。でもその鼻歌を聞きながらですね、あ、本当にもう何か緊張から解放されて、リラックスして、もう思わずもう自然と鼻歌が出たんやろうなと、そのように思いました。本当に家というのは緊張から解放されて、リラックスできる、鼻歌が出てしまうような、そのような場所なんです。ただですね、私たちの現実の毎日を見てみると、この世界というものは罪があり、また痛みもあり、また人間同士いろいろな問題があるわけです。ですので自宅でもこう緊張があったり、時にはもう家には帰りたくない、家の方がしんどいと、そういう場合もこうあり得るわけなんです。家に帰っても勉強や結局仕事をしないといけなかったり、またもう家事もしないといけない、もう家の中も外もどっちも同じやと、そのような人もいるかなと思います。でもですね、だからこそ私たちは天にある本当の家、私たちが帰っていくその場所、そのところを本当に心から楽しみにするわけです。私2年間ぐらい外国にいたことがあるんですけれども、やっぱりこう異国の文化の中で時にはこうしんどいなと、大変やなと思うこともありました。でもその時に一つ支えになったのは、まあでも2年だったら帰れると、まあここにおるのもあとこれだけや、もう何月何日には帰れると、そのように思いながらですね、もう指折りこう数えて待っていたわけなんですね。ですので、もう帰る場所があって、そこにこういつになったらこう行けるという、 それは一つの私たちにとっての大きな希望になり励ましになるわけですよね。もうこの時になったらここに行けるから、それまでの間ここで頑張ろう、今は私はここに置かれている意味があって働きがあるから、その時まではここで頑張ろうと、私たちはそのように希望を持つことができるわけなんです。イエス様は住むところがたくさんあると、そのように言われました。ですので皆さん大丈夫なんですね。もう20人までとかだったら本当に大変ですよね。この中で20人選抜かと、そうなってしまうわけです。あの人より頑張って賛美しようとか、あの人より頑張って祈ろうってなってしまうんですね。でも本当にある宗教においてはもう救われる人数が決まっているっていう場合もあるわけなんです。ですのでそのように、まあ、こう決めることによってもっとこの地上で徳を積んで、もっと献金をしなさいと、まあ、そのようにこう人をこう縛っていくわけなんです。でもイエス様が言われたのはその場所がもう十分にあると、そのように言われました。でもちろんこの家であったり、またこの場所という表現、それがですね、まあ、本当は何を意味しているのか私たちにはわからないです。本当に建物のような家があるのかどうかわからない。もしかすると私たちにわかりやすいようなイメージを持つようにですね、ここに書かれているのかもしれないんですけれども、でもですね、私たちのための場所がある場所を準備してくださっているというこの事実は変わらないんですね。本当に素晴らしい恵みです。でもですね、私たちは思うわけです。この聖書が語っていること、これは本当だろうか、本当なのかなと、私たちはそのように思います。たまに天国を見た、私は天国を見た、とかいう人の話もありますけれども、でもそんななんか自分は信じることできないし、何をもって私たちは聖書の言葉を信じることができるのだろうかと。まあ、本当にそのような私たちのための場所が用意されているのだろうか。二つ目に大切なことは、私たちのための場所が確かにあるということです。イエス様は、あなた方のために場所を用意しに行くと、そのように言われました。そして、この後イエス様は捕らえられて、十字架にかかります。そして、十字架で死なれて、でも復活されるわけです。ですので、もしイエス様の復活というものがなかったら、場所を用意しに行くといった、まあ、その言葉も嘘になってしまうわけです。イエス様の復活が果たして本当にあったのだろうかということです。復活した弟子たちや女性たちが、復活したイエス様にですね、弟子たちや女性たちが出会ったというのは有名なんですけれども、実はもっとたくさんの人々が復活されたイエス様に出会っているということが聖書には記されています。コリント人への手紙第1の15章の3節から6節です。コリント人への手紙第1、15章の3節から6節お読みしましょう。はい。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって、次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中にはすでに眠った人も何人かいますが、大多数は今なお生き残っています。まあ、このようにあるんです。最も大切なこととして伝えたのはとあります。ですので、この十分、この内容というのは、聖書の中でも、また本当に福音においても、とても大切なことです。キリストが私たちの罪のために死なれたこと、葬られたこと、三日目に蘇られたこと、 そしてですね、なんと500人以上の人々にイエス様は復活した後に出会われたわけです。このコリント人への手紙の第1、この手紙が書かれたのは AD の55年ぐらいのことだと、そのように言われています。55年ぐらいです。イエス様が十字架で死なれたのはイエス様は30数歳ぐらいの時なので AD の30数年ぐらいの時です。ですので実際にイエス様の死と葬りと復活があってから、まあ、大体20年ぐらい以内のうちに書かれた手紙なんです。そしてこの手紙が言っている通り、イエス様の復活したイエス様に500人以上の人がイエス様の復活の後にイエス様に出会った。そして大多数の人はまだ生きているということは、まだ数百人、もしかしたら300人、400人ぐらいの人がですね、私はイエス様のイエスがという男が十字架で死んだのを知ってるし、そしてまた復活した死んだはずなのにまた蘇った、そのようなイエスに私は出会ったんだと、そのように実際に証言できる人がもう何百人もいたわけです。そのような時代にこの手紙というものが書かれたんです。ですので、もしこう嘘をこう書いたらですね、いやいやそんなこと嘘だと言っている人がもうたくさん生きているような、その時代にこの手紙は書かれたんです。ですのでこの聖書というものがどれほど正確であったのか、そして多くの証言がいる、そのような時代に書かれたということも私たちは知っているわけです。またですね、昔の古い文献、古代の文献を研究している学者の先生たちによると、聖書以外の古代の文献にもイエスについての記述というものがたくさんされているそうなんですね。ある人の研究によると、39の古代の文献にイエスの人生、教え、十字架、復活、それに関して100以上の記述があると、そのように言っていました。つまりですね、イエス・キリストの十字架による死、そして復活というのは歴史的な事実であって、聖書以外のいろんな書物にもそのことが記されているということです。ですのでキリストは2000年前に確かに復活したんです。そしてまたこの復活というものが何を意味しているのかということです。一つはイエス様の復活、それはイエス様を救い主として信じる者にとっては永遠の命が与えられた、そのことの印になるわけです。そして永遠の命が与えられているということ、それはつまり私たちにとってはこの地上での人生歩み、それが全てではなくて死というもの、それさえも一つの通過点に過ぎないわけです。イエス様は言われました。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのです、とそのように言われたんです。死んでも生きるのです。これがイエス様からの約束です。今日はイースターですけれども、だからこそイースター、イエス様の復活というものは本当に大切なんですね。私を信じる者は死んでも生きる、そのことをイエス様はお嵐になったわけなんです。イースター、あるインターネットを見てたらですね、あるテーマパークでイースターの何か、なんていうのかな、このお祭りみたいなのをやってたんですね。でそのイースターの説明書きを見てみると、イースターっていうのは春の訪れをお祝いする、春のお祝いですと、そのように書かれてたんですね。ちょっと読んでガクッと、なってしまったんですけれども、もちろんそういうわけではないわけです。また単に卵料理を一緒に食べてですね、楽しい思いをする、そのような時でもないんですね。第一コリントの15章の14節お読みします。コリント人への手紙第1の15章の14節、一緒にお読みしましょう。はい。そしてキリストがよみがえらなかったとしたら、私たちの宣教は虚しく、 あなた方の信仰も虚しいものとなりますと。キリストが蘇らなかったら、もう私たちの信仰も、そして信仰を伝えていく宣教も全くもう意味のない虚しいものになってしまいます。ですのでこれほどにイエス・キリストの復活というものは私たちにとって重要なことなんです。そしてさらに復活された後イエス様どうなったのか、せっかく復活したけれど結局また寿命が来て死んでしまったら全然意味がないんですよね。使徒の働きの一章の9節、使徒の働きの一章の9節、お読みします。はい。こう言ってからイエスは使徒たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエスを包み彼らの目には見えなくなったと、そのようにあります。イエス様はこう天へ上がっていかれたんです。そしてまたイエス様が天に上がった時に誰もこう見ていないところでこうひっそりと上がったのではなかったんですね。何か書き置きだけあって私天に上がりますってでイエス様いなくなった、そうじゃないんですね。もしそうだったらいやな、書き置きあるだけだから嘘だろうと、実はどっかに隠れてどっかで死んだのではないかと、そのような噂が立つわけです。そうならないようにイエス様は9節にありました、使徒たちが見ている間に挙げられたとあるんですね。これもこうしっかりとした目撃情報があるんです。イエス様はもうあえて人たちが見ている間に天へと上がっていったんです。だからこそ人たちはもう確信したはずです。イエス様が天に上がったということは今も天にいるんだと彼らは確信したんです。そしてだからこそその証拠に人たちはですね、その後キリスト教への迫害があったり大変な時代になっていくんですけれども、彼らはもう死ぬことも恐れずにイエス様のことを伝えて、そして殉教していったわけです。なぜ死を恐れなかったのか、彼らはイエス様の十字架を目撃したけれども、でも確かに復活も目撃したからです。そしてイエス様が天に上がっていったそのことも目撃していたからです。ですので彼ら自身もですね、イエスを信じたその者には本当に永遠の命が与えられている、イエス様が確かに語られたようにこの天のところに自分の場所も確かに用意されているんだと、彼らはそのように確信していたんです。私が結婚したとき、妻は神奈川県の出身でした。ですので、よく神奈川に行ってですね、いろんな結婚の相談とかしたんですね。そして、その準備も大詰めになってきた頃に、私はもう結婚後に住むことになるこうアパートをこう探して、そしてこう契約をしたんですね。もうこのすぐ近くのアパートでしたけれども、そして二人が住むための準備を私はしました。ガスや水道の契約をして、まあ、最低限住めるような準備をしたんです。そして結婚前に神奈川で二人で会った時にこう妻に言ったんですね。あ、じゃあもう先に帰ってもう住むとこを準備しとくからと。そのように私は言って妻から別れて一人大阪に帰ってきたわけです。その時にですね、妻は、いや果たしてこの男本当に住むとこ準備してるんやろうかと。そのようには疑わなかった。はずです。ちゃんと聞いてないからわからないですけれど、まあ、そのことをちゃんと信じて住むところあると信じて大阪に来てくれたわけですよね。でもちろんなぜかというと、もう私にその場所でこう会ってちゃんと言葉を聞いて、そして目の前で大阪に行ったから妻はそのことを信じることができたわけなんです。そしてイエス様と弟子たちとの関係っていうのも本当にそういうものだったんですよね。もう本当に面と向かって言葉を交わした、そのようなイエス様があなたのための場所を準備していると、そのように言って天へ上がっていったんです。なのでもう彼らはもう確信していたんですね。もうそこに場所がある、そしてイエス様、私はやがてあなたたちを迎えに来ると言われた、その言葉も本当にもう私が大阪に行って神奈川に迎えにこう来るようにですね、弟子たちもまた必ず同じように自分のことを迎えに来てくれると弟子たちはこう信じていたんです。 ですので、イエス様が復活されて、そして生きておられる、このことも確かです。また、天へ上げられた、このことも事実です。そして、私たちのための場所を用意されている、このことも真実であって、これが私たちの希望なんです。最後、三つ目に大切なことは、イエス様が道であるということです。天に家があるのであれば、じゃあどうやったらそこに行くことができるのか。家はあるけど帰り道がわからない、なんか迷子みたいになってしまってはいけないんです。その帰り道、その道というものを私たちは知ることが大切です。イエス様のお弟子さんの一人、トマスという人がいました。彼がですね、私たちの本当に代わりになって、イエス様に質問をしてくれています。ヨハネの14章の5節。14章の5節、お読みします。はい。トマスはイエスに言った。主よ、どこへ行かれるのか、私たちにはわかりません。どうしたらその道を知ることができるでしょうか。どうやったらその道を知ることができるんですか。道を教えてください。トマスは聞きました。その疑問に対して、イエス様はっきりと答えてくれたんです。ここがとても有名な御言葉です。14章の6節。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。イエス様、私が道でありと言われたんです。ですので、天のお父さんの身元に行く、その道、それは実はイエス様ご自身だったんです。イエス様ご自身が道だったんです。イエス様を通してでなければ、父の身元、父の家に行くことはできないんです。道っていうのは何でしょうか。人がこう歩いていく、通っていくところです。道の身になってみると、人にこう踏まれてしまう、踏んづけられてしまうと、そのようにも言うことができると思います。で、まさしくですね、イエス様は私たちのこう踏み台のように、また、はしごのように、道のようになってくださって、天のお父さんに続く道となられた。私たちは本当にイエス様を通って、まあ、ある意味で、イエス様が十字架で苦しんだように、私たちはもうイエス様を踏んづけながらですね、そのようにして天のお父さんのところに行くことができるんです。イエス様が私の罪のために死んでくださった。そのことを信じるときに、そのイエス様を通して、私たちは天に帰っていくことができるわけなんです。イエス様という道を通って、私たちは天のお父さんのところに行くことができます。まあ今朝ですね、もしまだこのことをはっきりと信じていない方、初めて聞いた方いらっしゃったらぜひこのことを信じてほしいと思うんですね。イエス様だけがもう道であり、天国への道であるということを受け取ってほしいと思います。一つの例え話のようなものを聞きました。ブラジルに伝わっている例え話で、聖書に載っている話じゃないので、半分冗談みたいな話なんですけれども、ブラジルのお話で、ある税さんという方がですね、亡くなって天国への道を歩き始めたそうです。で、道の途中で天国の鍵を持っているペテロという人に出会いました。で、ペテロはですね、税さんにこれを持っていきなさいと言って、こう十字架を渡したんです。長さ6メートルぐらいの十字架でした。大きかったんですね。税さんはその長い十字架をこう背負って天国への道を歩いていきました。でもその十字架がとても長くて重すぎたので運びやすくしようと思って税さんはですね、十字架のこう下の長い部分です。下の方1メートルぐらいをポキッとこう折ってですね、ちょっと短くして軽くして歩いていったそうなんです。それでもまだちょっと重かったんですね。もっと軽くしようと思って、もう1メートル十字架をこう短くして、そして十字架を運んで天国へと歩いていきました。そして彼は天国の入り口にたどり着くことができたんです。 でもですね、なんと天国の入り口に着いてみると、入り口の前には幅5メートルぐらいの大きな崖みたいなのがあったんですね。ですので、その崖を渡るには長さ6メートルの十字架が必要だったと。このようなお話がありました。イエス様の十字架、そしてイエス様ご自身だけが天へと続いていく道なんです。そして私たちはイエス様の十字架について何かもう足したり引いたりですね、付け加えたり、この部分はいらない、そんなことをしてはいけないんですね。ある人にとってはもう復活を信じることが難しいという方もおられると思います。もしかするとこの天地創造を信じられない、そのような方もいるかもしれないですね。でもイエス様が言われたように、神を信じまた私を信じなさいとイエス様は言われた。本当にその言葉に信頼して、私たちはイエス様に信じてついていきたいと、そのように思うんです。14章の一節、もう一度戻ります。このように言われました。あなた方は心を騒がせてはなりません。心を騒がせてはならない。私たちも多くのことで心を騒がせます。自分の環境や置かれた状況を見て、本当に心がこうざわざわざわっとざわつくことがあります。また弟子たちがイエス様の言葉を聞いて、なんかざわざわ心がしたように、私たちも誰かの言葉を聞いて心がざわつく、そういうこともあります。またニュースを見て、世界情勢を見て、本当に不安になったりもします。戦争がなかなか終わらない、経済を見るときに本当に物価はどんどん上がっていく、日本は少子化、また地震が起こったり、本当に心がざわつく、騒いでしまう、そのようなことがたくさんあるんですね。でもこの聖書が書かれたその時代というのは、もっと今以上に困難な時代でもありました。キリスト教が迫害され、多くの人が殉教していく、そのような時代に入っていったわけです。ですのでイエス様の弟子たちも、そして私たちもまた心を騒がせるということがあります。そして私たちにとってのも一番のざわつきのもとというか、究極の不安、それは自分の死についてです。死んだらどこに行くのか、どうなってしまうのか。でも私たちは心を騒がせる必要はないんです。私たちには私たちのための場所が用意されているからです。そしてまたすでに天へと変えられた方々のこと、それについても私たちは心を騒がせる必要はないんですね。私たちは愛なる、本当に慰めなる天のお父さんに、お一人お一人のことをお委ねしていくことができます。ですので私たちは本当に心を騒がせず、安心してですね、イエス様のお言葉を受け取りたいと思います。神を信じ、そしてイエスを信じる。天は私たちの家であり、そして私たちのための場所が用意されている。このことを私たちは本当に確信を持って受け取りたいと思います。有名な童謡にふるさとという童謡があります。うさぎおいし、かの山、こむなつりし、かの川。歌が下手くそなので歌わずに歌詞だけ言いましたけれど、まあ若い人はうさぎおいしいというふうに解釈するそうですね。まあでもうさぎを追いかけて結局捕まえて食べるのかもしれないので、それも間違っていないかもしれないですけど、まあ私にとっても歌詞の意味ちょっとわかりにくいなと思うような部分もあります。でもこのメロディーっていうのは本当に一人一人の心に触れるわけです。そしてこの曲はクリスチャンの方が作曲されたそうですね。その方は鳥取の出身だそうですけれども、鳥取の教会で洗礼を受けて、そして19歳で東京に出て、そして音楽学校を卒業して、卒業後そこで教鞭を取りながらですね、文部省の作曲委員のような一人としていろいろな唱歌を作曲したようです。ですので、彼の背景を知るとこの歌もですね、実は本当に日本的なメロディーに感じるけれども、彼が生まれ育ったその環境ですね、教会に通っていたので、その聖歌とか西洋の音楽の影響、それも本当に大きく受けていたということがわかるそうです。 でもですね、彼自身は64歳で天に帰ったそうですけれども、一度も自分のふるさと、鳥取に帰らなかったそうなんですね。面白いなと思います。なぜ帰らなかったのか、その理由はわからないんですけれども、でも彼は東京でもずっと自分の教会に通い続けて、毎週毎週オルガンの奏者として奏楽奉仕を忠実に続けられたそうです。で、彼の葬儀があった後に、その報告が書かれた教会の修法にはこのように書かれていたそうです。先生の黙々としてなされたすべてのご奉仕が主によって永遠に祝福されることと信じます、とそのように書かれたんですね。ですので本当に忠実に毎週毎週教会に通って、そして奏楽奉仕をされていたんだなと、そのように思います。彼も本当に神を信じ、そして神に仕えたわけです。同様のふるさと3番には、志を果たしていつの日にか帰らんと、そのようにあります。彼自身も確かに本当のふるさと故郷に帰っていったんですね。私たちも本当にこの地上での歩み、天を思いながら、そして本当のふるさとを思いながらですね、歩んでいきたいと思います。私たちが帰るべき故郷というものが確かにあるんです。そしてそれまで私たちはもう心を騒がせずに、イエス様が私を信じなさいと言ったその言葉に信頼したいと思います。私たちのための場所、それが確かに用意されています。お祈りします。立ち上がれる方、立ち上がりください。しばらく祈っていきたいと思います。天のお父様、今日はイースターの礼拝です。あなたが私たちの罪のために2000年前に確かに死なれ、そして復活されたこと、そして天に上げられたこと、もう一度覚えて心からありがとうございます。そしてイエス様、あなたの復活が本当にまた私たちがあなたによって永遠の命を与えられた、そのことの大きな印です。イエス様、あなたの御名を褒めたたえます。そして心から感謝を捧げます。そしてまた私たちはこの地上の毎日においては多くの戦いもあります。でも確かに私たちが帰るべき場所、それが用意されていることを覚えて心からありがとうございます。どうか今お一人お一人にあなたが触れてくださって、本当に心のざわつき、また心を騒がしてしまう、そこに主が触れてくださって、あなたの平安で満たしてください。また悲しみの中にある方に主がもう一度触れてくださって、あなたの慰めを与えてください。ハレルヤ、主よ、あなたの御名を心から賛美します。今それぞれ主の前に出てしばらく祈っていきましょう。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ。私たちの思い煩いや嘆き悲しみ、今すべてあなたの本当に御手にお委ねします。ハレルヤ、主よ、ハレルヤ。 3番歌いましょう。御国の
御国の角開きて我を招きたまえ勇みて昇ら我が主耶稣我が主イエス我が主イエス我を愛す。
もうしばらく総額の中で祈っていきましょう。ハレルヤ主、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ主、ハレルヤ、ハレルヤ主、ハレルヤ、ハレルヤ主、ハレルヤ。一度あなたが一人一人に触れてくださって、その心をあなたが癒してくださり、慰めを与えてくださいますように。ハレルヤ、私たちを愛しておられるイエス様、あなたの皆を賛美します。ハレルヤ主、ハレルヤ、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ、感謝いたします。ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、ハレルヤ主、我が主イエス、我が主イエス、
我が主イエス、我が主イエス、我が主イエス、我を愛す。
私たちの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同の上に、今より後とこしえまでも豊かにありますように。アメン。 捧げます。アメン。